その時、みんなの頭の上を真っ黒な大きな大きなものが、ゴーゴーゴーと吠えて通りかかりました。人では慌ててみんなお辞儀をしました。黒いものは行き過ぎようとして、ふと立ち止まって、よく二人を透かしてみて言いました。はは、新兵だな。まだお辞儀の仕方も習わないのだな。このクジラ様を知らんのか。俺のあだ名は海のほうき星というんだ。知ってるか。俺はイワシのようなひょろひょろの魚やメダカのようなメクラの魚はみんなパクパク飲んでしまうんだ。それから一番痛快なのはまっすぐに行ってぐるっと円を描いてまっすぐに帰るぐらいゆっくりカーブを切る時だ。まるで体の油がネトネトするぞ。さてお前は天からの追放の書きつけを持ってきたろうな。早く出せ。二人は顔を見合わせました。巡視同士が「僕らはそんなものを持たない」と申しました。するとクジラが怒って水を一つぐーっと口から吐きました。人ではみんな顔色を変えてよろよろしましたが、二人はこらえてしゃんと立っていました。クジラが怖い顔をして言いました。書きつけを持たないのか、悪党め。ここにいるのはどんな悪いことを天井でしてきたやつでも書きつけを持たなかったものはないぞ。貴様らは実にけしからん。さあ飲んでしまうからそう思え。いいか。クジラは口を大きく開けて身構えました。ヒトデや近所の魚は巻き添えを食っては大変だと泥の中に潜り込んだり一目散に逃げたりしました。その時向こうから銀色の光がパッと射して小さな海蛇がやってきます。クジラは非常に驚いたらしく急いで口を閉めました。海蛇は不思議そうに二人の頭の上をじっと見て言いました。あなた方はどうしたのですか。悪いことをなさって天から落とされたお方ではないように思われますが。クジラが横から口を出しました。こいつらは追放の書きつけも持ってませんよ。海蛇がすごい目をしてクジラをにらみつけて言いました。黙っておいで、生意気な。このお方々を、こいつらなんて、お前がどうして言えるんだ。お前には、良いことをしていた人の頭の上の五行が見えないのだ。悪いことをしたものなら、頭の上に黒い影帽子が口を開いているからすぐわかる。お星様方、こちらへおいでください。王のところへご案内申し上げましょう。おい、人で、明かりをともせ。こら、クジラ、あんまり暴れてはいかんぞ。クジラが頭をかいて平伏しました。驚いたことには、赤い光の人でが幅の広い二列にぞろっと並んで、ちょうど街道の明かりのようです。さあ、参りましょう。海蛇は白髪を振ってうやうやしく申しました。二人はそれに続いて人手の間を通りました。間もなく青黒い水あかりの中に大きな白い城の門があって、その戸が一人手に開いて中からたくさんの立派な海蛇が出てまいりました。そして双子のお星様たちは海蛇の王様の前に導かれました。 王様は白い長いひげの生えた老人で、ニコニコ笑って言いました。あなた方は中世童子に当世童子、よく存じております。あなた方が前にあの空のサソリの悪い心を命がけでお直しになった話は、ここへも伝わっております。私はそれをこちらの小学校の特本にも入れさせました。さて今度はとんだ災難で、定めしびっくりなさったでしょう。中世童子が申しました。これはお言葉、まことに恐れ入ります。私どもはもう天上にも帰れませんし、できますことならこちらで何なり皆様のお役に立ちたいと存じます。王が言いました。いやいや、そのご謙遜は恐れ入ります。早速竜巻に言いつけて天上にお送りいたしましょう。お帰りになりましたら、あなたの王様に海蛇めがよろしく申し上げたとおっしゃってください。当世童子が喜んで申しました。それでは王様は、私どもの王様をご存じでいらっしゃいますか？王は慌てて椅子を下がって申しました。いいえ、それどころではございません。王様は、この私のただ一人の王でございます。遠い昔から私めの先生でございます。私はあのお方の愚かなしもべでございます。いや、まだお分かりになりますまい。けれどもやがてお分かりでございましょう。それでは夜の明けないうちに竜巻にお供いたさせます。これこれ、支度はいいか。一匹の家来の海蛇が、はい、御門の前にお待ちいたしておりますと答えました。二人は丁寧に王にお辞儀をいたしました。それでは王様、ご機嫌よろしゅう。いずれ改めて空からお礼を申し上げます。このお宮のいつまでも栄えますよう。王は立って言いました。あなた方もどうかますます立派にお光りくださいますよう。それではご機嫌よろしゅう。家来たちが一度にうやうやしくお辞儀をしました。童子たちは門の外に出ました。竜巻が銀のとぐろを巻いて寝ています。一人の海蛇が二人をその頭に乗せました。二人はその角に取り付きました。その時、赤い光の人手がたくさん出てきて叫びました。さよなら。どうか空の王様によろしく。私どももいつか許されますようお願いいたします。二人は一緒に言いました。きっとそう申し上げます。やがて空でまたお目にかかりましょう。竜巻がそろりそろりと立ち上がりました。さよなら、さよなら。竜巻はもう頭を真っ黒な海の上に出しましたと思うと、急にバリバリバリッと激しい音がして、竜巻は水と一緒に矢のように高く高く馳せ上りました。まだ夜が明けるのによほど間があります。天の川がずんずん近くなります。二人のお宮がもうはっきり見えます。ちょっとあれをご覧なさい、と闇の中で竜巻が申しました。見ると、あの大きな青白い光のほうき星は、バラバラに分かれてしまって、頭も尾も胴も別々に、 キチガイのようなすごい声を上げて、ガリガリ光って真っ黒な海の中に落ちていきます。あいつはナマコになりますよ、と竜巻が静かに言いました。もう空の星めぐりの歌が聞こえます。そして童子たちはお宮に着きました。竜巻は二人を下ろして、さよなら、ごきげんよろしゅう、と言いながら、風のように海に帰っていきました。双子のお星様は、めいめいのお宮に登りました。そして、きちんと座って、見えない空の王様に申しました。私どもの不注意から、しばらく役目を欠かしまして、お申し訳ございません。それにもかかわらず、今晩はお恵みによりまして、不思議に助かりました。海の王様がたくさんの尊敬をお伝えしてくれと申されました。それから海の底の人手がお慈悲を願いました。また私どもから申し上げますが、ナマコももしできますなら、お許しを願いとう存じます。そして二人は銀滴を取り上げました。東の空が金色になり、もう夜明けに間もありません。定本新編銀河鉄道の夜、新潮文庫新潮社、1989年、平成元年6月15日発行、1994年、平成6年6月5日、13冊。著者について、1896年8月27日から1933年9月21日、岩手県花巻に生まれる。盛岡高等農林農学科に在学中に日蓮宗を信仰するようになる。冷え抜き農学校の教諭をしながら詩や童話を書いた。春と修羅は生前刊行された唯一の詩集。農民の暮らしを知るようになって農学校を退職し、自らも開墾生活をしつつ、羅須知人協会を設立し、稲作指導をしたり、農民芸術の必要を説いた。